復活節第四主日を迎えました。4月の最後の日曜日でもあるので、世界照明祈願日とも重なります。福音朗読を照明のテーマと結びつけて話したいと思います。もう一つ、4月25日は聖マルコ福音記者の祝日です。日曜日だったので、祝日表からこの聖マルコ福音記者が消えていますけれども、今年の天齢歴が B 年で、マルコ福音書を中心に朗読をこの組んでいくことを考えれば、マルコ福音記者のお祝いが消えなくてもよかったのになぁと思います。福音朗読に戻りましょう。最後の部分が物語全体の鍵だと思います。誰も私から命を奪い取ることはできない。私は自分でそれを捨てる。私は命を捨てることもでき、それを再び受けることもできる。これは私が父から受けた掟である。皆さんは、私は命を捨てることもでき、それを再び受けることもできるという部分が引っかからないでしょうか。捨てるという表現はあまり良い響きではありません。まるで命を投げ捨てるような感じに聞こえますが、本当にイエスはそんなつもりだったのでしょうか。ここには翻訳の壁があると思います。私たちは聖書を日本語訳で読みます。するとどうしても日本語からしか意味を汲み取れません。新約聖書が本来書かれたのはギリシア語ですから、本来書かれた言葉にできるだけ近い翻訳をするのが理想です。それぞれの国がその努力をしています。例えば英語ではこの部分を次のように翻訳しています。I have authority to lay it down, and I have authority to take it again. 皆さん英語得意なので、なんとなく分かったと思うんですが、lay it down とは、横に置くとか、横たえるという意味です。日本語で訳された捨てるとは聞こえ方が随分違うと思います。私は命を置く権限を持っているし、命を取り戻す権限も持っている。日本で捨てると翻訳した事情はわかりませんが、響きは随分違います。そこで命を置くという理解で朗読を読み直してみましょう。するとイエスが羊のために取った行動は仕方なく取った行動ではないことがよくわかります。羊を救うために喜んで命を置いたのです。ではどこにイエスはご自分の命を置いたのでしょうか。それは御父のご計画、御父のお望みに置いたということです。御父のご計画に命をもう捨ててしまったというのではなく、御父のご計画に命を置いたのです。イエスがご自分の命を置いた御父のご計画は、 狭い門から入りなさいと例えられたような狭い道かもしれません。しかし羊飼いとして確実に人々を導く道でした。反対に滅びに通じる門は広く、その道も広々としてそこから入るものが多いとあるように、広々とした道に命を置いても必ずしもそれが正解とは限らないのです。今週は世界照明祈願日です。いくつかの修道会から自分たちの修道会を紹介してほしいとお願いされて冊子を置いています。宣伝はそれだけではありません。すでに私たちの先輩たちがいくつかの修道会に入り、司祭や修道者になっています。もちろん教区司祭も田平教会は大勢います。この先輩方がそのままそれぞれの照明の生き証人になってくれています。今週の福音朗読と重ねて照明を考えてみましょう。司祭や修道者への道が、もちろん照明のすべてとは言いませんが、非常にわかりやすいのでここに焦点を当ててみましょう。司祭や修道者の照明を生きた人は、イエスが言われた私は羊のために命を捨てるという生き方をした人です。この場合も命を捨ててしまうという表現はふさわしくないでしょう。この世の生き方にもう命をもう捨ててしまったと、そういう生き方はないのです。私は羊のために命を置く、それも御父のお望みに命を置く、そういう生き方が司祭や修道者の証明なのだと思います。命を置く、まだこれでも難しいかもしれません。すべての人の証明に神様が呼びかける、その相手は特に青少年だからです。青少年のためにもっと思い切って噛み砕いてみましょう。青少年の皆さんが置くもの、何を思いつくでしょうか。まあ神父様、30年ぐらい前が青少年ですが、30年前、40年前に振り返ると、私はカバンを思い出しました。青少年の皆さんはカバンをどこに置くでしょうか。カバンをお家に置いたまま学校には行きません。反対に今度学校に置いたままお家に帰る人もいません。ではカバンはどこに置くのでしょうか。カバンはいつも自分の目標の上に置いているのです。保育園の先生になりたい、歌手になりたい、目標を決めて、その目標の上にカバンを乗せて頑張ってるんだと思います。そこでお願いです。そのうちの何人かでいいですから、神様の導き、神様の見守りにカバンを置いて勉強や部活をしてください。神様はいつも皆さんを導いています。その導きの上にカバンを置いて、毎日の勉強や部活や習い事をしてくれたら、ある人を神様は特別な働きに誘ってくれるでしょう。 先週でしたか、平日の寺社が足りなくて困っていますとお話ししました。呼びかけに返事がありました。感謝します。神様の導きにカバンを置いてくれる人には神様も特別な報いを用意しています。どうか勇気を出して、これからもまたいろんな場面に返事をしてほしいと思います。教会でミサをしている神父様に興味を持っている人もいるでしょう。中にはですね、ああ神父様の仕事なら簡単そうでできそうだなと思っているかもしれません。ぜひその人はあなたのカバンを神様の導きに預けてみてください。きっと特別な働きを与えてくれると思います。あなたが大切にしているバッグやカバンをあなたはどこに置きますか？あなたの目標の上に置きますか？あなたの夢の上に置きますか？神様の導きにあなたがそれを置くなら、想像を超える真似のできない働きに神様はあなたを使ってくれると思います。